皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都3階 FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都3階 FC は、応援するさまざまなゲスト様や選手広報の方をお迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、紀仙坊おかみ林幸香と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして、紀仙坊おかみ林幸香と申します。はい、高野さん、もう12月ですよ。そ
う
や
ね、なんか先月もう11月ですってなんか言ってたんが昨日のことみたいやけどね。
そうそうそう、あっという間やね、本当にね。もう師走っていうね、もう本当に、ね、先生が走らなあかんっていう、
先生が
走らなあかんっていうね、もう本当に ね、まあ、今日もね、そういうね、お忙しい方もお越しいただいてますので、
緊張の今日はね、
はい。
でも年末でも最後ですよね、本当に。
そうですよ、
この放送
あっという間にね、もう7年目のラストですよ今日。
そうそう、ね、100回目を超えたんが、
そうそう、
今これで102回目ですよね。
あ、そうか、あっという間でした ね、まあ、でもね、有終の美でちょっと締めくくりをきちっとして、あの、明るい来年を、はい、新年をいただ、ね、迎えたいと思います。
今日はね、はい、京都参加のユニフォームもね、
うん、本当にね、うん、
用意してから最後に気合い入れようかなと思って、
ちょっと気合い入れて
そうそうそう
来年に向けてそれ自分に言い聞かせてんの。
いやいや、気合が足りんかった
よ
ね、
なかなかね、本当にね、はい、まあね、あの、気合を入れ続けてるっていうかね、抜きながら入れるっていうのもね、大切ですけどもね、本当ね、はい、うん、もう紀仙坊もそうですよ。もう今ね、柚子の収穫終わってね、今日柚子ジャムが出来上がって、
はい、いいですね、はい、柚子は、
うん、何でも使えるからね、捨てるとこないんですよ。
う
ん、もう天からのさ、ね、いただいたものっていうのはね、自然のものは、はい、いいものばっかしでね、はい、種まで使えるんですよ。
え、種まで、
うん、そうそうそう、
食べるの、
種、うん、種はね、食べないんですけども、うん、あれはね、捨てずに、何、焼酎につけておくとね、化粧水になるの。
え、そうなんですか。
そうそうそう、もう本当にいい化粧水になるのよ。うんうん、
あ、それで林さんがピカピカなわけは、
ピカピカピカピカ、
年中ピカピカな、
ピカピカな、テカテカピカピカ、
テカテカ
なんか油っこみたいな、うん、まあそれもあるかもしれませんね。いや、でも食べるものによってやっぱしね、人のね、生き方とかね、人生も全部変わっちゃうんですからね、うん、体が変わるから、
ね、
ええ、物の考え方も変わるし、はい、ね、そうなんです、はい。で、最後はもううちはね、年越しそば、
あ、
はい、もう、ま、集中して、はい、
ね、もう1年のこう修行の、修行中ですね、
修行、もう最後の締めくくりの、ね、修行です、今年の、はい、頑張ります、
ね、今年も、はい、あの、また一個
注文しておくの数に入れといてます、はい、了解しました、はい、はい、まあ、そんな感じでね、はい、あっという間にもう今年も過ぎそうですけれども、はい、はい、高野さん、もう、はい、いい、言うことない？
もうね、ちょっとね、うん、言い残すことはもうないです。
ない。次の残すことは、
あのね、次のコーナーに早く入りたいなと、
う
ん
う
ん。
そうですね。ね、はい、はい、それではね、高野さん、はい、はい、ご案内の方お願いします。
はい、京都これからラジオでは番組へのお便り、はい、そして京都産外 FC への応援メッセージをお待ちしております。
はい、
宛先は info@radiocafe.jp。info@radiocafe.jp、ファックスは 075-253-6901 075-253-6901、 また京都これからラジオウェブサイトからも、あの、投稿できますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けしましょう。12月のコレソンは大年収の、ね、パーソナリティの竹上久美子さんね、シマウマです。どうぞお聞きください。
Thank you. 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それではこちらからゲストコーナーに参りましょう、はい、本日のゲスト様は学校法人立命館理事長森島智美様です。
森島さんどうぞ。こんばんは。
はい、こんばんは。森島です。
ようこそお越しいただきましてありがとうございます。森島さんはね、理事長っていうねお仕事をされてるんですけれども、自己紹介がてらね、
はい
はい、理事長さんってどんなことですか。もういきなりこっちからこんな切り口ですいませんが、
いやさっきまでうち の, 常任理事会っていう会議やっていたんで、はい、飛んで出てきたんです、
は
い、
あそうですか、
毎週1回、はい、常任理事会っていう会議やって、はい、まあ、学校法人立命館全体のことを、はい、まあ、議論することをやってるんですけどね、
はい
はい、まあ、それの、一応責任者ということになってます。
そうですか、じゃあもういろんな学校法人の行事とかそういうものの運営をされてるってことですね。
そうですね、はい、直接的には、はい、学長とか副学長とか、はい、校長先生とか、はい、学部長先生とかが、はい、まあ、なさるわけですけども、それをまあ全体的に統括するのは理事長の仕事ということですね。
はい、わかりやすいですね。ありがとうございます。
はい、は
い、はい、ちょっとね不思議な子もいたかもしれないんでね、はい、学校では校長先生がね一番偉いと思ってはる人もいるやろし、
はいはい、中
では、
ね、学生にとっては、そうかもしれないですね。
学
校法人でこう運営をこう、ね、成り立つ、
そうですね、はい、ありがとうございました。はい、はい、それではね、森島さんのねちょっとプライベートなね、
はいはい、
生い立ちをお聞きしたいんですけど、はい、
あそうですか。
よろしいですか。
なるほど、
はい、若い頃っていうかね、
まずはやっぱり、はい、京都に憧れましたね。
京都の方じゃないですか。
憧れました。僕は実家は三重県なんですけども、当時の高校生ですからもう30年以上前ですけども、高校生たちはみんなどうでしょう、京都に憧れたと思いますね。
あそうですか。
はい、僕は本籍が京都なんですけど、はい、当時混ぜたやつらはですね、免許を取りに行くんですね、原付の免許。そうするとね、本籍が当時免許証あったんです。今ないでしょ。でね、お前京都出身かとか言われて、すごく京都にですね、みんな憧れ持ってましたね。
あそうですか。
はいはい、で京都に憧れて、ぜひ京都の学校大学に行きたいなと思って京都に来ました。
あそうですか。
はい、はい、
なるほど。
京都はね、大阪にはそんなに憧れはないんですかね。
京都はねやっぱり修学旅行に行くっていうのが大きいんじゃないでしょうかね。修学旅行で京都に行ってもう一回行ってみたいとか、そういうことが噂になるっていうことがやっぱり大きいんじゃないでしょうか。
兵庫県のどこら辺なんですか。
三重県。
ああごめんなさい、はい、三重県のどちらの方
ですか。三重県分かる人は分かるんでしょうけども、今津市市町村合併になって、はい、津市っていう町になってるんですけどね、
はい
はい、昔はですね、僕らの頃は一市郡っていう町で、何が有名かっていうとね、榊原温泉なんかが有名。
聞いたことある。
そんな程度でしょ、
まあ、けど行ったことない。
そうそうそうそう。
あそうです、はいはい、津市は知ってます。あそうですか。
父親の仕事の関係では三重県に行ったんですけどね。
あそうですか。はいはいはい。でまた京都に帰ってこられてみたいな感じで。
そうですね、まあ、本籍は京都ですけども、まあ、生まれは大阪で育ちは三重県で、学生時代以降はずっと京都という、そういう生活ですね。
学生時代以降はもうずっと京都ですか。は
い、そうですそうです。
そうですか、はい、もうほとんどじゃあもうね京都人ですね。
京都人とはおそらく言わせてもらえないなと思いますけども。
あそうですか。まだ厳しい方いらっしゃるんですか。
いやいやいや、なかなか京都人とは言わせてもらえないですけどね。
あそうですか。でもねほぼねもう大半人生の大半は京都で過ごしてらっしゃるっていうことですね。そうですか。それでまた京都にこうね立命館の方に、戻られてっていうね。
そうですね。はい、はい、
でその立命では、その若い頃はね、
そうですね、実はね、立命館の職員ではあったんですけども、はい、 大学コンソーシアム京都っていう、はい、例えば単位互換とか、はいはい、学生祭典とか、はい、ああいう、まあ、授業をやっていて、はい、京都駅前にキャンパスプラザってあるんですけども、はいはい、あれをですね、京都市と大学の皆さんとで一緒にですね、はい、まあ、力合わせて作ったっていう、
あ、そうなんですか。要
するに、京都ブランドっていうのをですね、大学の中できちっと根付かしていこうと、京都にあるから、全国から学生が大学に行きたいよっていう、そういう、まあ、まあ、取り組みしようということ で、これはもう京都市も非常に熱心ですね、取り組んでくださって、
はい、
で僕のやっぱりその時のイベントの思い出ですね、学生祭典の第1回をですね、はい、まあ、取り組みを、はい、もちろん学生がやってくれたわけですけども、まあ、そういったイベントをまあコーディネートをしまして、
はい、
平安神宮ですね、ちょうど体育の日10月のあのあたりでですね、はい、平安神宮一帯を借り切ってですね、はい、まあ、大イベントをやりましてね、まあ、交渉発表ですけど当時第1回ですけど10万人ですね、
すごい
第1回ですのでね、本当に集まってくれるかどうか心配だったんですけど、もう蓋を開けてみればですね、はい、人は来るわ来るわ来るわ来るわ で、京都会館の2階からですね、入ってもらえる方を見ながらね、あちこち入り口をもう、まあ、まあ、見に行きながら、もう本当に感動したことを、思い出すですね、まあ、大学職員の一般の大学職員ならば経験しないことなんですけれども、そういうイベントをしましたね。
あ、そうですか、
まあ、でもね、それは今でも ね、でかいイベントなんですね、
はい、今はもうもっともっとね、はい、みんな後の方々が大きく発展させてくれていて、何よりも学生の、イベントが1000人実行委員会が1000人超えるとかなんとかっていう話も聞きますので、取り組む何て言いますかね、相互もかなり広がってきたなっていう、京都の、まあ、有名なイベントの一つになってきたのかなと思っています。
去年もね、その学生祭典、ちょうどね、私の知ってるイベントとちょうどね、新しくなって京都会館のね、
ロームシアター、
ロームシアターもね、されてるんですね、あれでね、知ってね、うわ大きい、ね、
そんでね、学生たちが、
大きいイベントだなと思って、
すごい熱いですよね、
すごいですね、
学生っていうのはね、最初はなかなか火がつかないんですね、
そうですか、
最初なかなか火がつかないんですけどね、
は
い、少しずつ少しずつね、学生って変わっていくんですね、はい、イベントの取り組みをなんていうかな、本当に青春かけるっていう古い言葉なんですけど、そういう感じにだんだんだんだん変わっていってですね、どういうんですかね、最初は本当にどうなるんだろうと思うんですけどもね、はい、だんだんだんだん盛り上がっていって、人数もだんだんだんだん増えていってね、取り組む側がすごく変わって、でその中からですね、やっぱりおそらく企業でも立派なんじゃないかなと思うリーダーがね、育っていくんです。男子学生も女子学生も本当に学生変わっていく姿も目の当たりにできて、いい仕事できたなと思ってます。
素晴らしいですね、はい、そういう子供たちの学生たちの、ね、成長も含めてね、素晴らしいですね。
そうなんです。
あ、そうですか、
はい、なんかね、そのね、そういうね、
暑いですね、
なんか大学の中じゃなくて外に出て、で、あの時もよくね、学生祭典のことでね、学生らがいろんなね、こう街に出てからそういうコマーシャルとか、こう企画とか、なんか応援してくださいみたいなことをこう話し合ってたりやってたのを覚えてるんですよ。
そうなんですよ、彼らがね、イベント作るだけではなくてね、もちろんポスター貼りもそうですけれどもね、寄付を集めたりね、そういう取り組みを学生時代からすごく経験するんです、ね、いい経験だと思いますけど、そうなんですよ、もう全てじゃないかと思うんですね。
いいですね、でもね、そうですか、もうね、与えられたものじゃなくて自分たちで作っていくって形のイベントなんですね、学生さんが
自分たちで、そうですね、自分たち全部作っていく手作りのイベントですよ ね、
素晴ら
しいですね。今は、共演袖触れっていうんですか、いう、はい、まあ一つ、はい、まあ、名物の行事を、はい、やってるんですけど、それは僕らの時代はまだなかったんです。はい、まだなかったんです、
はい、
ですけども、そういう行事をなんかメインに置いてね、だから結構全国から集まってきて、それを競い合うような雰囲気にもなってきていますしね、あそこでやってみたいっていう、そういう方々がおられるというふうに聞きますから、
なんかレッドカーペットカーペット
みたい
な、
それは
知事も市長も来られて、
そうですか、 ちょっと一回見に行かないと。
ぜひぜひ。
ねえ。
いらっしゃいませ。
ぜひぜひありがとうございます。はい、楽しみができました。はい、それではね、ね、
なんかその
そういう、
ね、なんかつながりもある。
つながりがあるんですかね、ね、なんかの。
いいですか、紹介を、
はい、
させてもらっていいですか。そうですか、はい、いいですか、ありがとうございます。
お願いいたします。
いや、その、ね、はい、ぜひ私もその時に聞いて本当に感動した曲であり、
はい、
で、あの彼女あの人柄も素晴らしいなと思ったんですけど、倉木麻衣さんなんですね、
はい、
で、まあ、彼女はありがとうございます、立命館 の卒業生でですね、はい、ね、今もあの京都の観光の方でですね、
はい、
大使として頑張ってくれたりしてるんですけども、はい、うちの卒業生なんですね、で第1回の学生祭典の平安神宮のフィナーレのコンサートを彼女をオンステージやってくれたんですよ。
そう、
はい、
素晴らしいね、はい、
それで、あのもちろんその彼女を見たいがためにですね、あの集まってくださった、はい、あの方々もすごく多いのは事実なんですけども、
はい、
あのイベント全体の最後フィナーレを締めくくる本当に素晴らしい、はい、あのコンサートやったんですね、でその時にですね、あの多分今もそうですけども、
はい、
あの感動した曲で、
はい、
あのを、まあ、あの、はい、今日ぜひご紹介したいなと思います。
ありがとうございます、はいはい、それでは行きましょうか、
はい
はい、倉木麻衣さん、ね、あの立命卒業生の、ね、
は
い、OB さんの倉木麻衣さんで、はい、Stay by my side です。どうぞ聴きください。はい、それでは引き続き、はい、森島さん、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、卒業生のね、黒木麻衣さんの、
なんか、うん、今お話聞いたらね、卒業式の時にご英語さん、
いやいや、彼女が、
はい、
2004年の秋にですね、はい、立命館の琵琶湖国立キャンパスで、
はい、
2万人コンサートをやってくれたんですよね。
2万人、
これは琵琶湖国立キャンパス の、ね、あの10周年 の、はい、あの行事と、
はい、
産業社会学の40周年の行事と兼ねてですね、
はい、
まあ、そういうイベントをやってくれたんですけど、これもですね、あの警備隊長みたいなことやりましてですね、
はい、
これはですね、あの草津市長もですね、草津 の、あの商工会とか、
はい、
それから JR とか、
はい、
それからあのバス会社さんとか、
はい、
全部協力してるんで、南草津駅だけじゃないんですけど、草津駅もそうなんですけど、はい、あの特別のバス出したり、もう
その
あのやってくるのは簡単なんですね、みんな三三五やってくるので、たくさん集まりますけど、終わった時に帰ってもらうのが、これが、あの、
ね、
何列以降出てくださいとかいうのはできるかなと思ったんですけどもね、さすが彼女のファンですね、見事にできました。
素晴らしい。あ、そう、
あのもちろん要員の皆さんも頑張ってくれたんですけども、あのファンの皆さんがですね、
ですね、
集まってきた、で集まってくるのはまあ入るじゃないですか、でまだからまだから待ってコンサート楽しむ、で終わるときに早く帰りたいでしょ、それをあの、ね、帰るのに ね、いや何列から出てくださいっていうのも、みんなあの守ってくれて、
すごい、みんなお利口さん、マナーがいいですね、
はい、
素晴らしいですね、
はい、あの本当に素晴らしかったですね、
っていうかそれだけやっぱし、あの不安がね、あの倉木麻衣さんを大事にしてるんですよね。
そうなんだと思いますね、やっぱり彼女のやっぱり人柄がそういうふうにファンを作っていってるんだろうなと僕は思いましたですね、卒業生として本当に嬉しいですしね、記念のイベントができて本当に良かったですね、
本当帰りがね、はい、一番ね、安全に帰らない
と、ね、そうなんですよ、通常だったらね、あの電車の本数もそんなに、
ね、
あるわけでもないし、
ね、
バスもあるわけでもないんですけど、
はい
はい、
素晴らしいイベントでしたね、
はいはい、なんかまたね、なんか理事長と倉木麻衣っていうなんかつながりがあるっていうこと、
そういうイベントは好きでですね、たくさんイベントは、
企画されて、
やってきましたし、
はい、
はい、
そんな話なんかこのラジオでしか聞けないですよね、で
もね、ちょっと裏話ね、本当にね、
そうですね、彼女の卒業式の時もですね、やっぱり衣笠のね、
はい、
産業社会学部から出身なので衣笠、の体育館でね、
はい、
卒業式の時も、
はい、
学生として、はい、出席したいと はい、ということでしたんでね、そこ の, あの、まあ、マスコミも大変でしたけども、
そうですね、はい、そうですね、
その時に若干あの、警備みたいなことをですね、まあ、あの、やりましたですね、
じゃあ森島さんがいらっしゃったから、無事に終えられたというね、
いえいえ全くないんですけども、当時はあの倉木舞担当と、あの、はい、まあ自称してたんですけど、
自他ともに認めると、
いやいや、まあ、他は
分
かりませんけど、
いえいえ、あ、どうもお疲れ様でした、でもね、はい、森島さんのおかげでキャンパスプラザもできたしね、
いやそれはあの、ね、京都の市民がやっぱり、
い
や
い
や、
もうそれをね今ね私たちね使わせていただいてるんですよ、
あ、キャンパスプラザ、
はい、お勉強会で、は
い、そうですか、はい、いやいや、
ありがとうございます、いやいや、おかげさまでね、あんないい場所をね、
やっぱり京都は大学の町なんですね、
ですね、
だけど大学の町ってあぐらかいてたらダメで、あの何かやっぱりやらないといかん、なので、大学を超えて、他大学の授業が聞ける、で単位になるっていう、まあそういうことがなると、やっぱり自分とこの大学にないものを勉強できるっていう、ですから学生自分の大学だけじゃなくて、京都全体の魅力を吸収して卒業してもらおうと、それがまあ大学の街京都だし、それが京都のブランドになればいいなと思って、まあ、取り組みをしてきた、そういうあの私のまあ経験ですね、これが今も
学生さんの、ね、交流の場所にもなってましてね、
欠かせない
場所、見てても気持ちいいですね、はい、ありがとうございました、それではね、こちらのね、コレスポの、お願いがありまして、座右の銘をいただきたいなと思うんですけど、はい、どうもよろしくお願いいたします、
はい、いや座右の銘とありますとね、はい、僕は父がですね、はい、まあ、営業をずっとやってたってことで、はい、まあまあ、要するに若い時の苦労はこうてでもせえと、はい、こう言われたんですよね、はい、父親に、それがまあある意味一つの自分のまあ座右の銘っていうかいうことと、さらにあの徳川家康がですね、人生とは重い荷物を背負って坂道を登っていくのが人生だと、こういうことをまあ言われてですね、でまあ、あの彼はあの天下をまあ制したわけですからね、苦労して苦労して
そ
こ
からですけどね、
まあ天下を制すかどうか別にしてですね、まあ、なんか森島のですね、あの日常を見ててそんな風に見えないとも言われる方も多いんですけども、まあそれがまあ、座右の銘と聞かれればですね、答えていて、あの聞かれればそういうことなんですね、
そうですか、
はい、まあ、徳川家康は僕は好きですね、歴史の人物としては、はい、
なるほど、
はい、ねえ、硬い話だしまったでしょ、
いや、なんかすごい分かりやすい
今ちょうど、ね、はい、大河ドラマでね、あの家康のね、
ね、
ナオトラからね、家康の話がね、出てますけれども、
まあ、常に京都が舞台でね、
そうですね、
そういう
ね、やっぱしなんかご縁があるんですね、あの家康のあのね、家康墓ね、あの信長墓とかね、もうね、うん、秀吉派とかとかね、あれなりますけどもね、でもやっぱしあの家康さんってこうやってあの改めて見るとね、あのテレビなんかでもね拝見してると、本当に苦労ずっとされて、ぐっと我慢してね、
そういう何百年も
体制なさったっていうね、
まあ、これは父の影響でね、まあ、企業人で、まあ、小学校当時尋常小学校しか出てなくて、それでまあ企業の、まあ、特に営業でずっとやってたということで、はいはい、まあ、本当にいろんなことに気がつく人 で、
そうです、
先の先を読んでいるっていう、まあ、家族は犠牲になりましたけど、まあまあそれはいいんですけども、まあそんな
仕事人だったんですね、
そうですね、そうです、
はい、
ですから、まあ、そんなことが知らん間に、自分の、まあ、身についてしまったというか、そういう考え方になってしまったということですね、はい、いつ大学浪人した時に、司馬遼太郎の本をですね、本当は受験勉強しないかんのに、読みふけてしまいましてね、でも受験の本当に手前ぐらいに龍馬が行くようでしまったんで、それまでずっとどちらかというと戦国時代ものを読んでたんですけど、でずっと読んでいくとやっぱり、ね、あの幕末ものも出てきまして、まあ、そんな龍馬はまあかっこよすぎて龍馬のことはあれなんですけど、そういう歴史も好きなんで、そういうことを
あ、そうですか、はい、もうね、土佐とね、京都ではもう龍馬はもうヒーローですからね、本当にかっこよすぎて、
ね、なんかまた京都へのね、なんかそういう思いが募りますよね、龍馬が。
そうですね、そうですか、そういうあのあれなんですね、ロマンがあったんですね。
そうですね、青春時代ですね。
ねえ、そうですね。ね、
だから、京都の街を見るっていう意味でね、はいはい、なんて言いますかね、その本当に 年代年を、はい、あの、まあ、重ねるにつけ、はい、京都の見方が変わりますよね。
あ、そうですか。
京都だから、そういう小説を読んだんで、はい、あの霊山歴史館とか ああいうところにこう喜んでいた時代もあればですね、あの時代によってこう見るところが違うっていう、そういうのはあります。いいです、ね、ですから、京都は本当にブランドにして大学とこれ重ね合わせてうまく発信できればいいなと思いますけど、ね、
そうですね、本当に京都ブランドで、ね、はい、素晴らしいものをまたどんどん企画してください、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、それではね、ちょっとね、若者、ね、若い人たちの絵のエールっていうのもあるんですけども、はいはい、それを一言で
ぜひそれは言わせていただきたいと思います、はいはい、
お願いいたします。
今若いやつら、はい、彼らはすごい可能性持ってるなと思うんですね。はい、
ね、そうです。
だけど先もちょっと言ったように、なかなかこう火がつかないっていうような気もするんですよね、はい、ですごい可能性持ってるんです、
はい、
だからあの例えば立命館大学で学生見ていてもですね、留学に行く学生がちょっと減ってきてる感じがするんですね。むしろこうあの海外からアジアからですね、立命館に来てくれる学生はどんどん増えつつあるんですけども、出ていくっていうのは少ないっていう。で僕はですね、はい、まあ、立命館っていうのは小学校があって中学校があって高校大学大学やるんですね、はい、で思い切ったこと言いますけども、高校時代にね、はい、思い切ってその1年ぐらい、
はい、
海外留学、これお金もいるんですし、勇気もいるんですけどね、1年ぐらい行くとですね、はい、本当に世界観が変わると思うんですね。で立命館で小学校中学校高等学校大学大学院あることの優位性っていうのは一貫教育だと思うんですね、はいはい、でその中にね、1年ぐらいはね、
はい、
海外で暮らす、海外の、まあ、多様性というか、そういうものを経験していくってことを、
はい、
なんか早いうちに、だから学生へのメッセージっていうよりも、若い、僕は高校時代に本当は行くのがいいのに違うかなと、高野さんもね、お子さんいらっしゃる話なんですけど、子供さんがあっちった危険、確かにあちこちでテロとか起きてるのはもう事実ですのでね、親御さんが心配するのはものすごくよくわかるんですけども、はい、なんかね、1週間とか2週間だけじゃなくて、高校時代に思い切って半年1年の
いいですね、
そういう留学をね行ってくるっていう、はい、本当に多様性ある、日本は本当に多様性が世界から見れば薄い、どちらかというと多様性のないと思うんですよ ね、
なんか島国に行こんじゃみたいな感じで ね、 ね、安心しきってますよね。
そうです、それをね、安心してる。だから例えばですね、下宿する学生も実はちょっと減ってきてるんですよね。ちょっと遠くても親御さんの夫で通いたいっていう、僕らは学生時代全然逆で、なんとかどうしたら
確かにそうですね、
出たいと、家から出れるかこう思ってたんですよね。ところが今の学生どちらかというとそういうのが多いっていう、
そうですか、できるだけ自宅が良い、
それをね、だからもう逆でね、やっぱり海外出ようと、
ね、そうね、
家から出ようっていうのも単純なエールなんですけど、
はい、
そういうのが本当にいい経験になると僕は思いますね。
出ちゃいなさいと、
そう、
はい、
はい、
いいですね、それね、可愛い子には旅をさせろぜ、はい、もう長いこと旅をさせろと、もう
一、
はい、
年三年、
もう高野さん、息子ちゃんら皆出して、
永久保存版、
もう出ろと、
家族でこの話を、ね、
もう帰ってくんなと、しばらく、
はい。それは何いろんな、ね、人間関係でこじれたりとか、怪我したりとかあるかも分からないけど、やっぱりその時に経験していることは、結局今人生100年じゃないですか、たった1年ぐらい ね、
そうですね、
でもその1年ってすごく大きいと思うんですよね。そういう経験を ね、 ぜひ何でもいい、それは一番いいのは大学で勉強してくる、高校できちっと勉強するっていうのが一番いいかも分からないけれど、何でもいい、
はい、
そういう何くなりもごめんなさい、メッセージを送りたいなと思いました、
はいはい、ありがとうございます、はい、もう本当に森島さんおっしゃる通りやと思います、
はい、
もうね、もう イケイケで出ちゃいなさいと。
だから立命館も、ね、あの最近のですね、はい、あの我々があの、まあ、モットーにしているのは、ビヨンドボーダーズ、
ビヨンドボーダーズ、
クリエイティングフィーチャービヨンドボーダーズですね、
はい、
要するに世界を想像しよう、
はい、
自分の枠を超えよう、ボーダーを超えていこうっていう、もう非常に単純なんですけど、はい、今の、 あの若者にとってはかなり、あのいいところついてる、あの自分自画自賛なんですけど、はい、メッセージだと思うんですね、ビヨンドボーダーズ、
いいですね、
これを、あの広めていきたいし、はい、この間ずっとそういう考え方で立命館を、はい、まあ、運営してきました。理事長何してましたかというと、そういうことを、
はい、
みんなにやりましょうよというふうに言ってました。
はい、楽しみですね、
はい、今日から僕私の家でのアイコンはビヨンドボーダーです。
あー、いいですね。もうお父さんがそうそうそう、お父さんがグローバルにならなか
った。、ね、お父さんでもビヨンドボーダーですね。なかなかビヨンドボーダーだと思います
よ。そうですか、ありがとう、ね、ね、よかったですね、
見てもらいましたね。
はい、それでね、ここからあの次の曲に、ね、
そうそうそう、
そろそろ行きたいと思います。
ね、
はい、はい、よろしいですかね。
はい、
はい、そのね、ビヨンドボーダー出ましたね。
はい、
はい、こちらもね、あの立命館のこの方たちも OB さんですかね。
はい、
くるりさんで、はい、はい、じゃあお聞きください。奇跡です、どうぞ。
サンガコレスポインフォメーション京都サンガサンガ。
はい、ではこちらから参加コーナーと参りましょう。はい、丸山さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、よろしくお願いいたします。
さ
あ、参加さん、
もう今年最後の、ね、はい、放送です、
ね。はい、
まあ、あの最後ということで、はい、あのシーズンの方は、はい、11月の19日で、はい、全てトップチームの方は終わりまして、
はい、
まあ、結果としては12位という、
はい、
ま
あ、
はい、大変申し訳ない結果に終わってしまいました。
はい、
ただ、まあ、最後の10試合に関しては、はい、まあ、4勝4分け1敗と、まあ、10試合1敗で、はい、まあ、終えることができて、
はい、
まあ、あの一つの形が、まあ、来季につながる一つの形が見えて終われたかなというのが、はい、チームとしての大きな手応えであったようなシーズンでした。
はい、
何よりもあの開幕当初はあの28歳、平均年齢が約28歳だったんですね。
はい、
それが、まあ、最終戦では平均年齢23歳まで、
5歳も、
はい、あの本当に若手を中心に、あのチームを編成して、まあ、戦った結果、まあ、はい、躍動感ある、まあ、はい、チームではよく言うんですが、ハードワークというものを、はい、まあ、あの見せて、それを勝ちにつなげて自信につなげることができたっていうのが、はい、大きな手応えであったような気がします。はい、あのその若手の部分で言いますと、はい、同じ11月19日だったんですけど、はい、長野県で、はい、J ユースカップ、
はい、
J リーグに加盟する、はい、ユース年代の全国大会がありまして、
はい、
そちらの大会に決勝まで進みまして、
はい、
決勝で、まあ、これはもう嬉しかったですが、ガンバ大阪を相手に、
はい、
2対1で勝利することができまして、クラブとしては、はい、2度目の優勝を、することができました。
あ、そうですか。
あのもう若手が、あのトップチームも今若手が本当に頑張ってくれて、そこを突き上げるかのように高校生年代の子たちが、あの次々と、あの活躍してくれているので、本当にあのトップチーム、ユースチーム、まあ、京都サンガというチーム全体が、こう底上げが今ちょうど始まる時期かなというふうに思っています。まあ、来年度はっていうことは、まあ、なんともまだわからないんですけれども、はい、まあ、とりあえず一つの形としては、はい、若手を、まあ、中心に、あのチームを編成して、まあ、躍動感あるサッカーを目指していきたいというのが一つの、形になっています。ただこれ難しいんで、若手ばっかりで戦えるかっていうと、なかなかやっぱり戦えなくって、若手ばっかりだとやっぱり落ち着くところがなかったりとか、試合前に緊張しすぎてしまったりとか、まあそういうのをうまくベテランと融合させながらチームを作っていくっていうのが、まあこれからの課題なのかなと思っています。はい、でそのユースカップに優勝した、まあご褒美というのは変なんですけど、優勝したことで、同じく長野で、J リーグインターナショナルユースカップという大会に出場することが決まりました。日比地の方は12月20日から24日の4日、20、21、23、24の4日間行われまして、
はい、
ブラジル、フランス、はい、セルビア、韓国、はい、あと日本から、京都サンガ、はい、ガンバ大阪、はい、広島、はい、川崎と、はい、参加して、まあ 世界一のチームを決めようという、はい、まあ、J リーグ主催の大会に参加することになりました。
すごいね、サンガね、その4チーム。
その、 あの試合の状況 などはサンガさんのホームページで、
ね、J リーグの YouTube で、ライブ配信されるので、まあ、もし興味があれば、J リーグの、ぜひぜひ YouTube チャンネルを見ていただければ、はい、あの試合の方も
J リーグの YouTube で見れるんですね、
はい、観戦できますので、また応援もよろしくお願いいたします、は
い、ね、応援します、はい、ありがとうございます、はい、まあ、でもね、来季に向けて若手が、ね、活躍してきたっていうことは ね、
そうですね、次のね、もうそれがもう何よりです、うちは本当に若い子が育っていて、今ベルギーで活躍している、まあ、それこそ立命館宇治高校卒業の久保雄也選手は、
久保選手ね、
来年ロシアワールドカップのメンバーに多分入ってくれると思いますし、今日本代表の、東京五輪を目指す日本代表に浅田翔吾という選手が、入ってくれて、同じく立命館出身 の、 あの子が入ってくれています、ので若い世代で、まあ、サンガもそうですし、日本のサッカーを引っ張っていっていただければ一番嬉しいかなと思っていますね。
もうちょっと明るい、ね、あのニュースも入ってきて、ね、嬉しいですね。
もうこの時期は暗いニュースばっかり申し訳ないんで、
ね、せめてあの、ニュースの方で、
そうですね、その子たちが本当に、ね、日本を支えてくれ
たし、未来の、ね、未来のというか、ね、近い未来の、ね、
はい、
ね、ここはヒーローですからね、ぜひ、ね、活躍していただきたい、そのためにも、ね、立命館さんに、
そうですね、
立命館さん、はい、ぜひ、ね、協力していただいて、ね、はい、もう素晴らしい選手を作っていくと、ね、いいですね、
もううちの選手たちはこう、立命館さんで、あのお世話になって、みんなこうそれこそ多様性を持って、サッカー、あの語学そういうものもこう、はい、当たり前のように学んできているので、
そうですか、は
い、すごく感謝しております、
はい、ね、いいですね、
これからも応援します、
ね、ありがとうございます、
はい、お久保さんのおかげでグローバルで、ね、素晴らしいです ね、 ね、ありがとうございました、はい、
あっという間やね、
今日はね、うん、森島さんどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、マリアさんありがとうございまし た、 ました、皆さん良いお年をお迎えくださいませ、ね、ありがとうございました、はい、次回コレスポの放送は1月18日木曜日午後6時からお送りいたします。お相手は林由紀香と
高野でした。
どうもありがとうございました。
良
いお年を。
ありがとうございました。良いお年を。
伏見稲荷でおみくじ、JR に乗り換え。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。梅小路公園。